石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日ですけども、ちょっと SNS 上がざわざわしており、その後ニュースになったという問題で言いますと、ドコモショップで不適切なメモが話題になったと言いますか、お客さんに対してかなりね、侮辱する言葉のメモが書かれていたものが、お客さんの手に渡ってしまい、結果としてドコモと代理店をやっている兼松コミュニケーションズが謝るというような流れになりました。これね、リスナーさんならご存知だと思いますけども、全国にあるドコモショップとか au ショップとかソフトバンクショップっていうのは、キャリアの名前が出ているものの、ほとんどが代理店といったところが経営しているという感じです。ごく一部だけ直営店とか、あとキャリアの系列会社が経営している場合もあるんですけど、ほとんどは商社系だったりですとか、あと昔で言うと端末メーカーの販売代理店があったりですとか、あと地方だと地元でガソリンスタンドを経営してるんだけど、それと一緒にちょっと携帯ショップ経営してますとか、あとファミリーレストランね、フランチャイズでやってるんだけど、それとは別で儲かりそうだから携帯電話ショップも運営してますとかっていう、その土地土地で強いような会社が経営してるというケースがあるので、看板こそキャリアの看板が掲げられてますけども、実態は全く別会社というところはあります。でね、今回のこの不適切問題、不適切メモに関して言うと、それはもう本当に侮辱した書き方をされているので、相当ひどいなというところもありますし、救いようのない話なんですけど、ただね、最近で言いますと、本当キャリアショップ相当経営も厳しくて大変なんだって話をよく聞きます。やはりね、最近総務省の販売の割引に対する規制もあるので、端末の割引ができないと。なので、スマートが売れないという状況もありますし、やたらとね、あとその割にやっぱりサポートをしてくれっていうお客さんが非常に多かったりもするので、全然儲かんないという話もありますし、地方とか行くと、もう平日の午前中とかっていうのはもうシニアの人ばっかりなんですって。要はもう話し相手を求めてキャリアショップのお姉さんのところに来て無駄話をして帰っていくとかっていう人も多かったりとかして、
携帯のことじゃなく
て、一応それがきっかけかもしれないんですけどほとんど毎日のように来るので、
憩いの場みたいな。
そうそう、あと結構賢く使う人だったりすると、オンラインショップでスマートフォンを買って、その設定をキャリアショップにお願いするんですって。なので、キャリアショップって売ってなんぼなので、全然儲からない中でサポートだけさせられるっていうところで、結構時間ばっかり取られて、それこそちゃんとしたお客さんの対応ができなくなるっていう状況もあったりしていて、なかなか厳しいなということもあるので、去年の12月からドコモショップに関しては、ショップの店頭で買った製品以外のものはサポートもするけどお金取りますよというふうにもなりつつあります。なのでね、もう本当に今は端末売れなくなっているので、本来であればそういったサポートを受けるんであれば、優勝というかお金を払わなきゃいけないように流れになってくるのかなと。これドコモだけがやってたりすると、結局じゃあドコモはお金取るから、じゃあソフトバンク行こう au 行こうってことになってしまうので、本来であれば本当にこうね、3キャリア一斉に優勝化するっていう必要もあるのかなという気もしますし、一方で優勝化するんであればきっちりと対応してくれよっていうところが、業界としては方向性としてはいいのかなと思います。今やっぱり端末売れないから、結果としてじゃあね、料金プラン高めのねものをつけるとか、あとじゃあもうね、ディズニーデラックスがもうつけろとかいう風な指示が出てくるので、やっぱりそういったもうサポートもお金取る一方で、ちゃんとユーザーに合ったサポートなり料金プランのこう提案なりオプションのね提案とかできるようになるといいのかなという風にも思いますし、今回非常にこうショップの問題としてクローズアップされてますけども、ショップもね、いろいろ問題も抱えてますし、そこをねもうちょっと っとこうメスを入れるなり業界の発展のためにね、いろいろと見直す必要があるのかなというふうにも思いました。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、はい、
現地時間1月7日から10日にラスベガスで行われた CES2020 で発表されたモバイル製品や通信サービスの新情報をピックアップしてレポートしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2020年の最新テクノロジー集結、 CES2020 リポート。世界最大級の家電 IT 見本市 CES2020 が今年もアメリカラスベガスにて現地時間1月7日から4日間にわたって開催されました。 5G や AI などを使用したさまざまな最新技術が世界各国の企業から発表されました。この中から石川さんが注目した製品などを紹介していただきたいと思います。石川さん、会場の様子はいかがでしたでしょうか。
今年なんですけども、はい、とにかく日本人が多かったという印象があります。
今まで以上に、
はい、ここ数年っていうのはどちらかというと、まあ、中国企業が元気が良くて、まあ、会場 もう中国の人がいっぱいいて、まあ、結果としてそれこそまあ、ね、チケット航空券が高かったりとか、うん、ホテルも高かったりしたんですけども、一時そのホテルの値段も落ち着いたりとかしていて、でなんでだろうと思ったらどうやら中国の人が少なくなっている。で一方で、まあ、目立つのは日本人だったというところがあります。やっぱりそのまあ中国に関して言いますと米中貿易摩擦の影響もあって、やはりねちょっとこうアメリカに行く出張すること自体にちょっとねまあセーブされている状況があるのかなというふうに思いますし、やはりまあ日本企業に関して言いますと、まあね数年前からなんか CS って注目のイベントだよっていうのがあって、でなんかね多分こういろんな会社の中でやっぱ CES に向けてなんかしなきゃいけないんじゃないのかなみたいな、デジタルトランスフォーメーションに向けてなんかこう発表しなきゃいけないんじゃないのかなっていうような機運が高まって、だから去年ぐらいからこうね社内の稟議が通って、じゃあ出展する会社もあれば、それこそねまあ実際にじゃあ見に行ってみようっていう会社があるのかなと。で今回それこそだから寝具メーカーの西川とか、
はい、
あと生命保険会社とか、はいはい、あとは住宅メーカーとかっていうのも日本企業の中から出展とか発表会とかやっていたので、なかなかね自分は時間がなくてそこまで行けなかったんですけど、パッと見た感じ日本語でプレゼンテーションした感じもするので、果たしてこうね日本企業がアメリカで日本語で発表する意味がどれだけあるのかなっていうツッコミとかもあるんだけどもただね、そういったまあ流れになってきたのかなっていうのはあります。あとまあ面白かったのがデルタ航空がまあ基調講演に出てきたりとか、会場内で大きなブースを設けたりとかしていて、まあそこで発表していたのは空港内でお客さんに向けて情報を提供するような仕組みですとか、整備員の人がタイヤとかを持ち上げるためにモビルスーツみたいなああいった機械を装着することによって、
空港で使われてるんですよね、
うん、であれのもっとすごい版、タイヤも持ち上げられるし、あとはそれこそスーツケースももう軽々持ち上げられるような技術をまあ展示したりとかしたりもするので、だいぶね昔は CES ってコンシューマーエレクトロニクスショーの略として、うんうんうん、まあ、家電のまさに見本市だったんですけど、だんだんだんだんもうそういった家電要素もなくなってきていて、で IT の見本市だったりとか、あとはその企業が今後どういう方向性を目指してますよっていうような、まあ、お清めの場になってたのかなという感じもしていて、かなり毛色が変わってきたかなと。数年前は結構ね車が注目ですよっていうふうに言われて語られたんですけど、だいぶまあそうでもなくなってきたのかなっていう、まあなんかごったに状況というか、
幅が広くなったと捉えてますね。
そうですね、幅が広くなったし、昔はそれこそ家電の専門ライターさんが行って仕事が成り立ってたんだけど、 だんだんだんだんそうじゃなくなってきたというか、うん、モバイルの専門で言っても結構難しくなってきたというか、だったりもするので、なかなかこう全体像を語るのが難しくなってきた反面、うん、まあ、何が出てくるかよくわからないから面白いっていうのもあるし、うん、やっぱりまたね、来年もあの会場が拡張されて大きくなるんですけど、まあ、そもそも全部回るのは無理だなっていうような、まあ、展示会になりつつあるのかなという気がしましたね。
はい、はい、さあその CS なんですけど、モバイル関係の出展で気になった製品、はい、企業は石川さんありました？
そうですね、やはりまあ一つ、まあモバイル関連で言うと、まあ 5G といったところが切り口になってくるのかなというところです、うん、ね、TCL っていうまあ会社では、まあね、TCL10 5G というものをね、チラミスと言いますか、メインの発表は2月のバルセロナで行うんですけども、とりあえずまあ CS で発表しましたよと。まあこれもね、ファーウェイがなかなかね、アメリカで販売できないというところもあるので、そうではない、ね、TCL っていう中国メーカーが、まあ、アメリカで大体発表してファーウェイがいない間に売ってしまおうというような、ね、戦略が見えてくるのかなというところです。あとね、まあ、日本メーカーでいうとシャープが、はい、こちらも開発発表なんですけども 5G のスマートフォンを開発中という話をしていました。でこれまあね、あのシャープとしては 8K のテレビを今押しているので、はい、うん、まあ、CES の会場時代 8K のアピールだったんですけども、シャープとしては 8K のカメラを 5G スマートフォンに載せるという話をしていて、その 8K のカメラで 5G スマートフォンを差別化していくという話をしていました、はい、まあ、おそらくね、記者会見の後に、まあ、石田さんっていう、まあ、幹部の方をちょっと囲む時間があったんですけども、日本のキャリアの 5G が始まるタイミングに出すみたいなことも言ってたので、うん、まあ、おそらく2月3月中にはその、ね、詳細っていうのは明らかになるのかなというところです。あとまあ日本メーカーのモバイルで言いますと、京セラがCES に初出展をしています。
初ですか？
はい、で、あの京セラ、まあね、今の 4G スマートフォンに関して言うと若干こうね、元気がなかったりもしたんですけども、 5G がね、始まるということもあって、まあ、相当気合が入っていると言いますか、なんとかまあ 5G でもね、存在感を出していきたいという話をしていました。京セラってもともとアメリカ市場結構強くてですね、それこそまあちょっと前まではプリペイドの携帯がよく売れてたと。でしかもパカパカする折りたたみのまあ携帯がよく売れてたと、うん、それなんでかっていうと、やはりまあその日本メーカーで高品質なんですって。その折りたたみ のパカパカするのって、日本のしっかりとした技術で作ると壊れないというところもあるので、ちゃんとアメリカ そのキャリアから支持されていたと。で京セラとして今アメリカ市場でやってるのが、あの日本でいうとトルクみたいな、いった耐久性のあるスマートフォンをアメリカでも売ってるんですけど、アメリカではキャリア経由で警察とか工事現場とか、そういったまあガテン系の職場で支持されてるというふうに言われているので、まあ 5G 時代になっても京セラとしてはそういったね、あの普通のスマートフォンというよりも、まあそういった耐久性に優れたトルクのようなまあスマートフォンを売ってきますよという話をしていました。なのでまあね、シャープといい、まあ、京セラといい、結構ね 5G スマートフォン面白いもの作っていくんじゃないのかなという気もしています、うん、であとまあソニーに関してもね、 5G の端末を発表しませんでしたけども、スポーツの中継のカメラに 5G をつけるというような展示をしていました、うん、要はそのスポーツ中継するときに、本来であればカメラとねケーブルでつないだりとか、まあ、無線でつなぐこともありますけども、まあ、そういった伝送路の部分を 5G のスマートフォンにしてしまうことで、高解像度の映像も瞬時に送ることができるというようなソリューションというものを展示していたので、要はあの 5G って、ね、端末だけではなくていろんな業界を変えていきましょうという、ね、話になってたりもするので、はい、まあ、そういった単に端末を売るだけではなくて、まあ、こういったね新しい提案ができますよというようなアピールをしていて、あのまあ全体的にこうね CS の中ではそんなにこう 5G は目立ってはなかったんですけども、ただね各メーカーでもちょっとずつ展示してやったりですとか、まあね、そもそもアメリカでは去年の4月から 5G が始まっているということもあるので、まあじわじわと広がりつつあるのかなという感じですね。はい、はい、
さあそして今回ソニーの電気自動車が発表されていました。事前告知やリークもなく会場で初めて登場して非常に話題になっていましたよね。
そうですね、これ実際まあソニーの人に話を聞いても、まあ相当極秘で動いていたという感じです。ただね、CS の記者会見あったんですけども、その時会場に入ってみたら 去年までとなんかステージの形が違っていて、うんうん、若干大きくなってたんですよ。
はいはいはい。
でなんかあれこれなんか車とか出てきたんじゃないのかなっていう風に言ってたら本当に出てきたっていう感じ、そうそうそう感じだったりもするので、うん、出てきてまあそういうことかみたいな感じでね、うん、思ったりもしました。でこれまあ面白いのがソニーのこれ実際ビジョン S 作ってる人たちっていうのは、はい、アイボ作ってってるメンバーなんですって。以前この番組もアイブの開発者の方来てくれて、うん、あの方がちょっと担当したかどうか分かんないんですけど、はい、ただそのトップの人開発の責任者に関して言うとアイブの開発責任者で、2年前のこの CS のタイミングでアイブってアメリカの発表してるんですけども、まあ、それが終わった数日後には、まあ、実際にその下請けでやってくれる工場とか見に行ったりとかして、うん、でまあ大体20ヶ月ぐらいで開発したと。で正味まあね本格的に動いたのはこの1年だという話をしていました。まあ、ソニーの狙いとしてあるのがスマートフォンのカメラのねセンサーとかってまあ結構ソニー製が結構な割合占めてたりするんですけど、そういったカメラですとかセンサーですとかが売れてるとスマートフォン向けに、なのでまあこの技術を車向けに応用して一生懸命売り込んだりもするので、まあとにかくまあソニーがコンセプトカー作ることによってカメラとかセンサーが33個載ってるんですけど、それだけこうカメラとかセンサー載せるとこんなに安全な車ができますよっていうのをまあ具現化したかったのかなというふうに思います。ソニーとして車メーカーになるつもりはないって言ってたりもするんですけども、うんうん、まずはそういったカメラのセンサーがいっぱい売れてくれることがソニーにとってのゴールだったりもするし、うん、あわよくばもしかするとソニー自身も車をね売る可能性もまあゼロではないかもしれないけど極めてゼロに近いかなみたいな感じだったりすると思います。
まあでも車の開発に自分のところのそのセンサーが使ってもらえるのであればっていうね、
そうですね、まあ、そこは非常に活用してありますし、今年中に 5G にも対応したいって話もしてますし、本当にまさにアイボみたいなもんですよ。アイボもこうね4本の足で動いてネットワークにつながってクラウドで進化していくって状況になったりもするので、やはりまあソニーのビジョン S に関しても 5G とクラウドにつながることによって進化するという話をしていました。面白いのはそういったこうセンサーをつけることによって、例えばこうね人間が見えないようなところ、暗い夜間でもセンサーであれば人が歩いてるとかって状況が分かったりもするので、それによって危険を察知して早い段階でブレーキを踏むってことも可能になりますし、あとそのサスペンションとかの状況をセンサーが感知することによって乗り心地も変わってくると、うんうん、なので本当にこうね滑らかな乗り心地にすることもセンサーの力によって可能になるという話をしていたので、結構センサーとの組み合わせっていうのはまだまだ可能性もありますし、乗せられるもんならもっといっぱい乗せたいという話をしていたので、うん、今後ねこの進化の方向性っていうのは楽しみなのかなというふうにも思います。
はい。さあそしてトヨタが工場跡地を利用して未来都市を建設するというニュースもあります。
はい、これね、トヨタは毎年記者会見やっているんですけど、今年はそのトヨタのオウンドメディアのトヨタイムズってあるじゃないですか、 CM とかやってるやつ、はい、あそこのトヨタイムズのツイッターがやたらとこう今年の CES の発表会は注目だって煽ってるわけですよ、始まる前に、
はい、
で見てみたらあのトヨタイムズ出てる編集長香川照之さんもラスベガスに来ていて、なんか取材しに来たっていう風に煽ってるわけですよ。でこれはトヨタがわざわざあんなね一流の俳優さんのスケジュールを抑えてラスベガスに連れてきて煽ってるっていうのは相当でかい発表だろうなと、まずトヨタ秋葉社長が出てくることは間違いないだろうと思って結構気合い入れてトヨタの発表会に行ったら、まあ案の定社長が出てくるわ、うんうん、で実際街を作るわって話をしていて、うん、トヨタイムズの罠に乗ってしまったという感じはありますが、うん、ただね、まあ、非常に面白いと言いますか、やっぱりこうトヨタはこの2年前に CES でその e パレットっていう、まあ、自動運転のプラットフォームを発表してるんですけど、
はい、
で、まあ、e パレット自身は今年のオリンピックのタイミングで選手村とかで走ったりもするんですって、うん、ただまあね現状いろんな自治体と組んで e パレットを活用しようって話はあるんですけども、なかなかこうね安全に自由にその e パレットを走らせる場所っていうのがないんだろうなというふうにも思います。なのでそういったトヨタは自分たちの街を作ることによって車が走る場所と e パレットが走る場所と人間が歩く場所をもう別々にしまって、安心安全に人が移動できるようなまあ空間を作ることによって、こういう空間を作ればこんなに便利でしょうっていうのを多分アピールしたいんじゃないのかなというふうにも思います。なのでトヨタもソニーも もう自分たちでいろんなこうセンサーを売りたかったりとかいいパレットを売りたかったら、そういった器と言いますか、箱を作らないことにはみんな理解してくれないんだろうなっていうところもあって、うん、CES でまあこういった発表してんじゃないのかなという感じもしています。なのでね、まあ本当にこうトヨタもソニーも結構まあそういった車のミラーに関してはまあ本気で動いているというところもあって面白いのかなと思いましたね、う
ん、はい、はい、さあ他に石川さんが面白いなと思ったものありましたでしょうか。
そうですね、まあ一つにはプレイステーションのロゴが発表になったと。プレイステーション5が今年発売になりますけど、ババンとこうロゴが発表になってみんなまあそうだよなみたいなプレイステーション4の4が5に変わっただけっていうところで、
いやいやいや、
だけどもうツイッター上で盛り上がってるみたいな状況になったりもしましたね。
あ、ファンはね、
ほんの触りだけまあ紹介されましたけども、まあソニーとしては今年ねこれがまあ注目なんだろうかなというところだったりもしますね。
ソニー結構忙しいですね。
そうですね、まあだから相当気合も入ってたりもしますし、おそらくね、まあ来月の MWC では5G のスマートも発表されるでしょうから、いろいろと動きがあって面白いのかなというところですね、はいはい、本当にこういろんなところで言いますと、まあ、日本企業は盛り上がっているというところもありますし、スタートアップ系あの日本の企業も盛り上がっていていいかなとは思うんですけども、
はい、
ただ最近そのベンチャーで言いますと結構フランステックってまあね、フランスが盛り上がっていて、まあ、そこに対抗しようというところで日本のベンチャーも集まってそういった出展ブースとか設けたりもするんですけど、個人的にはスタートアップ疲れと言いますか、なんかスタートアップの製品をいいなと思って持ち上げても結局物自体出なかったりとか、
あ、話題にはなったけどその後どうなったのみたいなのありますよね。
そういうのいっぱいあるじゃないですか。なんか去年の CS これ発表したけど今年何もそれから1年もう進展ないじゃんとか、うん、ね、そういった
あの人は今じゃないけど、
そうクラウドファンディングで盛り上げたにもかかわらず、なんかね全然こうクラウドファンディング成功しない例もあったりとか、
はいはい、
っていうのもあって、うん、結構最近こうスタートアップを支える疲れが来ちゃっているところがあってどうしたもんかなっていうのね、個人的には今悩んでますね。
それ業界的に問題視されてないんですか。
いや、言う人は言い始めてますよ
やっぱり、
うん、いやそうなってくると結構やっぱね、大企業がちゃんとやったものの方が、まあ、安心して紹介できるなっていうのが正直感じているというか
やっぱそこになっちゃうんですかね。
やっぱりその大企業って動きは遅かったりもしますけど、とはいえ、まあ、一つのアイデアがいろんなこうプロセスを経て揉まれていくわけですよ、
まあそうですね、
いろんな商品テストも結果やって、うん、生き残ってきたものが初めてこう、ね、製品化されていくっていうところで言うと、まあ、その辺品質もちゃんとするし鍛えられてるなっていうのがあったりもする一方で、うん、最近ではそのスタートアップと大企業が組むケースもあったりもするので、やっぱりもうちょっとねしっかり組んでちゃんとしたものが出るようになると、うん、スタートアップの、ね、チーム上がっていくのかなっていうふうには思ってたりもします、う
ん、はい、はい、さあ石川さん、今回の CES 振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、もう10年以上 CES 見てますけども、
はい、
電機メーカーであったソニーが車を発表し、車メーカーであったね、トヨタが街を発表するっていうもうありえない組み合わせになってきたりもするので、
うん、
そうなってくるとこの会社は何の会社なんだっていうのが改めて問われるような気もするし、多分ねいろんな会社に働いてる人いると思いますけども、自分たちが入社した時とはもう違う会社にならざるを得ないっていうこともありえんのかなと。おそらく異業種と組まなきゃいけない状況もあるでしょうし、うん、自分たちがやってるね範疇ではないようなことにも取り組まないと多分生き残っていけないんだろうなっていうようなのを感じた CES でした。ね、
はい、はい、というわけで石川さん取材お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上特集2020年の最新テクノロジー集結 CES2020 リポートでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで石川さんから重大発表です、
はい、1月21日なんですけども、
はい、
私の最新書籍未来 IT 使いこれからの 5G ビジネスといった本が発売になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます、ね、今年の春から 各キャリアで 5G サービス始まりますけども、 5G じゃぶっちゃけどうなんだというような話をつらつらと書いておりまして、はい、世間的には 5G でね、世の中こんなに変わりますよ、ね、こんなに素晴らしいですよってアピールされていて、まあ、書籍でもねその話には触れてはいますけども、うん、とは言いつつも、じゃあ本当にね 5G がバラ色なのかって言ったらそうでもない部分もあったりもしますし、いろいろと課題もあると、うん、そもそもねもうアメリカ韓国ではもう去年の4月から 5G サービス始まってますし、韓国はもうねすでにもう500万台の 5G スマホが稼働してるんじゃないかというふうに言われてたりもしますし、うん、もう中国ではねそれが2000万台じゃないかというふうに言われてる中で、やっと日本でサービスが始まるというところで言うと、日本の 5G 遅れてんじゃないのか、そもそも 5G 本当に便利なのかと、いろんな課題もあるというところもあるので、個人的には国内外のね 5G 最新事情をまあ取材してきたので、まあ、それをいろいろ書いていますので、ぜひともねあのチェックしていただけたらなと思います。21日発売なんですけども、首都圏の4店舗と大阪の1店舗の書店ではすでにもう先行発売されてたりもするの で、はい、気になった方はぜひね店頭でもお買い求めいただけたらなと思います。
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、基地局の世界的なベンダーであるエリクソンの藤岡さんをお呼びします。これなぜお呼びしますかと言いますと、はい、今先行販売している書店に行きますと、はい、自分の本と藤岡さんの本が 5G 関連のビジネス本ということで同じ場所にこうドーンと並んでいて、うん、藤岡さんの本もどうも先行発売らしいんですけど、
ほぼ同時期に、
同時期になんですよ、なので、せっかくなんで2人で 5G の未来について語ろうかなと思って、ちゃんとエリクソンの立場で 5G がどう見えてるのかというところと、そのメディアの立場として 5G がどう見えてるのかというところをね改めて語り合いたいなと思います。
それ番組を聞く方もちろんなんですけど、あれですよね、藤岡さんの本と石川さんの本と読み比べて見るっていうのもちょっと面白い、
一番贅沢な 5G のねあの体感の仕方なのかな、
一番贅沢とか
いうふうに思いますね
あ、はい、じゃあぜひねその本踏まえてもそうなんですけれども、聞いていただけるといいですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、楽しみにしててください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。元